鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週に引き続きますですね、今日もバスから釧路の街を考える会の森さんにお越しいただいております。森さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
先週はですね、路線バスの話だったんですが、放送を聞いてみるとですね、半分近くがですね、方向幕でそうです盛り上がってしまってですね、
はい、
あまりなんか路線バスの話がちょっとできなかったような、
ね、
気がするんですが、
はい、
随時ですね、路線バスのなんか本当にニュースが入りましたら、
はい、
どんどんこの番組でも、
はい、
スポットで入れていきますので、
ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
はいはい、
で今日はですね、2日目は観光、貸し切りバスですね、
はい、
これの話題をちょっとお話をお伺いしたいと思うんですが、何か動きありましたでしょうかね。
はい、まず釧路市内各社さんですね、少しずつの動きはあるんですけども、
はい、
釧路バスは去年ですね、はい、5月6月頃にですね、1台新車入りまして、三菱扶桑のですね、はい、727号っていう車両が入ってますけども、
はい、
バス会社さんに聞くとですね、
はい、
初のオートマということでですね、
ました、
もう去年のちょうど今頃になるんでしょうかね、もう来てる車はほぼオートマで、これからはもうずっとオートマしかないんですけども、
そうですか、
非常に好評だということで、
は
い、やっぱり負担がすごい少ないらしいですよね。本当に扱いやすくてですね、すごいいい車だということを言っておりまして、例年ですね、釧路バスさんも5年連続で新車が入っていて、今年度はまだわからないんですが、
はい、
入ってくるとですね、実は三菱の扶桑エアロスターはですね、モデルチェンジをするんですね。ライト周りがちょっと変わるんですけども、モデルチェンジした車が入ってくるかもしれないのかなというふうに思ってますけども、ちょっと楽しみなところですね。
いや、それは楽しみですね。
で、既存車はですね、そのまま変わらなくということで、
はいはい、
走っておりますのでね、
はい、
特に727号だけですね、
はい、
同じエアロスターなんですけども、若干いろんなところでデザインが若干違ってますんで、見てみるとおーっとふうになりますんでね、
はい、例えばどういうところがあれなんですかね。
ですね、大きいところは後ろのリアの部分ですね、今の扶桑の車ってですね、窓が半月みたくなってるんですよね。その真ん中にです、扶桑っていうですね、なんていうのかな、マークが入ってるとかですね、はい、そういうのが入ってるんですね。釧路さんは貸し切りについてはその1台ですね、はいはい、それから赤バスさんはですね、
はい、
まずあの車番の変更が結構ありまして、もともと札幌ナンバー、札幌恵庭営業所っていうのがありますので、恵庭営業所の所属のバスが札幌、例えば3000何百番とかつけたのがですね、釧路営業所に戻すと釧路ナンバーにしなきゃならないんで、その余波でですね、結構ですね、521と、はい、123とかな、
はい、
とかですね、はい、528とかっていうですね、ナンバー番変な最近の番号ついてる車があるんですけど、車は古いセレガなんですけども、番号が結構変わっているということが一つ、それとあと、はい、昨年JR さんとコラボして可愛いでやりましたよね。
レストランバス。
今もうなくなっちゃいましたけど、
はい、
527号っていうのが1台来てまして、来てましたね、
はい、
ウィーラーから1台借りたやつですね、
はい、
それが1台ありました。それともう一つは最近ではですね、536号車っていうですね、実は貸し切りのハイデッカーですね、1台買ったんですけどね、一つ前のを買ったんですね。 一つ前のやつを買いまして、はい、また多分真っ白だと思うんですけど、真っ白に赤んバスって入ってるだけなんですけどね。
真っ白ですか。
真っ白です
ね, ですね、
それ珍しいですね。
セレガールっていう方のやつを1台買ってるんですけども、それが1台いますね。で、赤んバスさんも、結構新しい車どんどん入れてきてますんでね、はい、傾向としてはですね、もしかしたら貸し切りもあるんじゃないかなというふうに思っておりますけどね。
あの真っ赤なバス入りましたよね、はい、2年前でしょうかね、3年前でしょうかね、
はい、
これから赤んバスさん貸し切り観光バス入れると、あの真っ赤なバスになっちゃう。
基本的に今の方のやつは多分真っ赤になると思います。古いやつは、古くっていうか中古で古めの買ってくると多分バスセンター、
バスセンターの、
従来、まあ、こっちの方が見慣れてると思うんですけども、そちらになるのかなって気はするんですけど、ですのでそれ今白いやつがどういう風になってくるか、ちょっとまだ分かんないんですけどね、そのまま生かすのか、多分いや、まあそのまま生かすってわけにはないと思うんですけども、はい、何か変えていくんじゃないかなっていう風な感じはしますけど、
貸し切りバスは、あの路線バスで走ってるようなあの単調さんがこう、はい、ま、ボディにバーッとついてるってにはならないんですね。
多分ですね、多分ならないと思いますね。で、もともとあの赤色は空港専用にってことで赤にしたはずなんですけども、なんです、ね、今空港線をまた元昔の色に戻しつつありますよね。ですんでそっちの方に行こう、まあ、路線の方を中心に、はい、あのツルマークにしていくのかなって気はしますけども、その方がなんかいいような気もするんですけどね、
まあ、そうですね、まあ、ちょうど走るところもあのアカンとか、うん、ね、ツルイとかですからね、
ツルのいるところがこうよく走りますんでね、はい、だから結構その方がいいのかな、はい、でもよくあのカラーを戻してくれたということで、ね、まあ、本当にあの、まあ、やっぱ人気あるんですね。結構やっぱ写真撮りに来ますし、あの
そうですね、
空港連絡船もですね、はい、あのエアロクイーンと、それと、もう一台525526か、はい、あのセレガっていうのが、あの元々東京空港交通で使ってたバリバリの空港線に特化したバスを使ってますけども、まさかあれがですね、あのツルマークで出てくるとは思わなくて、かなり感動してますけどね。
ちょっとなんか違和感っていうわけじゃないんですけど、見慣れないとちょっとなんか、とかって思っちゃうんですよね。
で今のバスだと、その目が前に出せないんで、側面に飛んでるようになってるっていうですね。
そうなんですね、
はい、あれ辺もすごいところで、
ここがポイントですね。
そこがポイントですね、目がいかないんです
よ。目がいかないんですよ、前の方にね。
前にこう折れないんですよね。そこがまたいいとこで。
ぜひあの釧路のバスターミナルの付近でちょっとバスを見てですね、その辺の路線バスと空港バスのちょっと単調のデザインの違いもぜひ、分かってもらえれば、あのこの番組をやる意義があって。どうでしょう、赤んバスさん以外では、
あとですね、釧路衛星さんはですね、去年にあの、はい、中型じゃない大型ショートっていうですね、セレが2台、それもオートマって言ってました。オートマ入れたということで、衛星さんもですね、2年に1回か、まあ、そのくらいのスパンでですね、はい、2台ずつぐらいずっとここ入れてますのでね、車もだいぶ様変わりして、であのカラーリングもですね、最初に入れたセレガのように、はい、あの今黄色、
黄色、はいはい、
で今回の大型ショートはですね、あの紺色っていうんでしょうかね、またちょっと色が変わりましたけども、すごくあのシックでですね、デザインも良くてですね、かなり目立つ車になってますんで、あの大型をショートにするとですね、でオートマなんでですね、結構こう揺れるんじゃないかなっていう気はするんですけども、
そうですよね、あのホイールベースがやっぱり短くな
る、短いですからね、でもあのこれからのことを考えると、まあ、大型ばかりでなくてやっぱり中華、はい、その大型ショートとか、そういう車もですね、はい、絶対ニーズ必要になってくるはずなんでですね、はい、あの学校自体がですね、うん、昔40人でしたけど、はい、今うちの息子なんかの学校、うん、小学校なんかだとやっぱ28人とか一クラスなると、あの
ちょっと大きいのだとね、
そうですよね、でも昔は3クラスだと貸し切りバスって3台、
そうですね、
必ず連行だったのが、息子に聞くと、はい、お父さん2台しか来なかったって言うんですよ。でクラス1クラス半分に分かれて、それで2連行で行くんです。であの、まあ、うちの息子もですね、僕はこんなもんですから、お父さん今日 今日ここのバス来たよとかですね。
あ、いいですね。
すごいです、
ね、
ちゃんと何号車か見とけよって、
教育が行き届いてますね。
同じ黄色いバス来たんだけど形違ったんだよねとかですね。そしたらどっち行ったったら、なんかね、古い方へ来たみたいだよねって
素質ありますね。
いや、ちゃんと植え込んでますね、ちゃんと入ってくるんですよ、情報が。
でもこれからあれですよね、遠足シーズン、そしてあの高校の今度宿泊研修シーズンになれば、
そうですね、
貸切バスのオンパレード、
ね、オンパレードですね、ですんで、あの釧路の方の各社はですね、もうどこもですね、はい、もう最新型というか今の現行の車種で全部揃えられるということになりましたので、はいはい、あのまあ、今までこそ5台6台連行っていうのはめったにないんですけども、まあ、3台4台、いや3台もなかなかないのかなと思うんですけどね、はい、こう並んでくる姿を見るとやっぱり爽快ですよね、
そうですね、
ずらっとこう今の方で来るとですね、うんうん、はい、昔はですね、あの今の方が1台 で、あと古い方がですね、ポロポロっと入ったりしてですね、まあ、それもまた良かったんですけども、はい、であと各社によってその編成の仕方っていうのが違うんでですね、はいはい、先頭車に一番新しい車を持ってくるか、一番後ろに一番新しい車を持ってくるかっていう並べ方がいろいろちょっとありまして、まあ、釧路さんを例にとると、釧路さんは一番後ろに新しい車を持ってくる傾向があって、前2台は古かったりとか、古古新しいみたいなですね、そういう編成をしたりするんですよね。結構見てて面白いんですよね。やっぱり先頭走る車っていうのは基本的にフラッグシップって言って、その一番いいバスが来る傾向が多いんです。
そうでしょうね、
やっぱり最初走ってくるのが、はい、だから釧路さんの場合は電光来たなと思ったら気をつけてみとかないとですね、一番最後に新しいバスがブーッと3号車って書いてきたんですよね、結構それはスターライトとかにも通じるんですけど、
ああ、そうですか、
そういうですね、いろいろな法則があるみたいですね。でも昔は先頭はいいバスだったんですよ。ですから1組2組とかって、僕、あの中学生の時8クラス9クラスあったんですけど、僕2組だったんで必ずいいバスだったんですよ、はい、1組とか2組はいいバスだったんで、3組からですねすんごいもうなんか白バスみたいなバって並んで
ひどいバスですね、
すごいバスで来たりしてたんですけどね、
そしてその貸切バスって東日本って1,2,3,4,5,6 じゃないですか、
はい、
確かあれ関西とか行ったら逆なんですよね、
654そうですね、6号車とか頭から
来る、頭から来る、
そうなんですよね、あれはちょっと僕もよく分かんないんですよね、なんかそれ文化なんでしょうかね。
いや、あれはですね、いや僕はこれも間違ってるかもしれないんですけど、要はその最初に例えば6号車6号 車で来ると、これは全部で6台のバスだなっていうのが一発で分かるわけですよ、
ね、
で1号車から来ると、これ一体
何
台来るのかなっていう
あ、そういうあれもあります
っていうふうに、ちょっと聞いたことがあるんですけど、ただですね、まあ、私の前職が、まあ、そういう仕事だったので、ですけど、あのこっから連れてく、あの高校生とか、連れてくと関西行くじゃないですか、でもなんかこっちで合わせてくれるのか、確かあれ 1,2,3 の順番だったような気するんですよね、じゃちょっとこれも記憶が定かじゃないんですけど、そんなにこっちもだから違和感なくできたんですけど、でも他のなんか学校さんのバスは逆からこう、5,4,3,2,1 とか、まあ、当然ね、修学旅行でもバス台数多かったですからね、
そうですね、先ほど言ったように、僕の中学校の時で、春中9クラスだったんで、9台だったんです。
春中最盛期15クラスぐらいあったって言いますかね。
僕の父親の時代とかですね、そのくらいあったと思いますね。
どうしたんでしょうね、15台遠足とかで行くとかっつったら。
いや、当時はバスいっぱいありましたからね。だって僕の時も9台、当時の東方交通が来たんですけど、1台途中でずっこけてしまったんですよね、故障して、で、アカンバス入りましたんで、
いいですね、でもそれ融通聞いていいですよね、
そういうのもなかなか面白くていいですからね。
ちなみにあと今度は根室交通さんとか、その辺はなんか貸し切りバスは特になんか動き、
根室さんはですね、あの貸し切りの方はですね、はい、特段変更はないと思いますね。
そうですか。
あそこもですね、はい、 もともと不走ユーザーだったのがですね、貸し切りはすっかり日野ユーザーになってしまいまして、新車はいすゞということになってますんで、いすゞの貸し切り車1台と、不走の貸し切りが何台だろう、2台、3台ぐらいかな、あと残りは全部、日野と、いうことで、しかもスーパーハイデッカーばっかり揃えてるん
です。あ、そうですか。
新車はハイデッカーなんですけど、あとちょっと買ってくるのはみんなスーパーハイデッカーで。それこそ日野のセレカとか5台ぐらいダー、5、6台ダーッと走ってくんですよね、根室から。
あ、それはでも壮観ですね。
それもすごいいいんですよ、肩揃ってるんで。
あ、いいですね。それはお客さんからも、
かなりバラバラバラバラバラですけど、
でも形は同じ、
形はみんな一緒で。
あの最初にあのオートマチックの話出たじゃないですか、確かにあの貸し切りバスって、あのチェンジするときって、なんかそんなに、あのガガガとかゴゴゴとかって言わないですよね。
確かにそうですね。
路線バスって、ミッションを書こうっていうか、変えるときに、ガガガガガっていう、なんかいかにもなんか
今変えてます、
今変えてますって、なんか悲鳴を上げてますみたいなような、あれがちょっと不思議なんですよね。
多分、いや、これ僕の推測ですけど、やっぱりあの走る例えば距離数だとか、かなり違いますので、貸し切りバスは基本的に長距離が多いですよ ね、はい、やっぱり路線バスは市内の信号の多いところをこう走りますからね、まあ、その辺のミッションをこう入れる頻度の違いなのかなって気もするんですけども、あの貸し切りバスは柔らかいイメージがあります
よね。ありますね。
路線バスは硬いっていうか、イメージがありますけどね。
なんか昔話で恐縮なんですけど、あのかなり前のバスって、なんかどこにどこ のだなんですかね、こう何足に入れてるか分かんないようなふにゃふにゃの棒チェンジなかったんです。なんか
あのボーロットってやつですね。ボーロット、あのやっぱりあの古くからこう運転されてる方はボーロットの方がいいんですって。
あ、そうですか。
やっぱ慣れてるんで、あの長いボーロットがいいんですって。
床から生えてる、
床から生えてるやつですね。あれがいいって言うんですよ。
だけどあれあのふにゃふにゃですよね。なんか
ふにゃふにゃです。ペロンペロン
ですよね。ペロンペロンですよね。だから今何足なのか、まあ運転さんたちは多分分かってるんだと思いますけど、よくあれでそのチェンジできるなと。子供心っていうか、あれは
長いクラッチ踏んづけてですね、ガガガガって出てくるんですね。
あれはもう、いやーすげえと思ったんです
ね。で、今のミッションは短いじゃないですか、短いですね、エアーなんで、あの当初あの、まあ、路線バスなんかもうエアあの短いの来た時、中古で来た時、エアーが縛れて使い物にならないってよく言ってたんですよ。あれエアー縛れてたんですよ、縛れてたん
です
よ。
今は持って
今はやっぱり寒冷地用とかいろいろなってますんでね、やっぱ違いがあると思いますけども、
そうですか、はい、前回はですね、あの方向幕で燃えて今回はあの防チェンジボロボロって、燃えて、あのちょっとあの本来のお話がちょっとできなかったかもしれないですけど、ちょっと時間となってしまいましたので、以上2回目を終了したいと思います。本日も、バスから釧路の街を考える会の森さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。鉄道鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、はい、そしてゲストにはバスから釧路の街を考える会の副代表森圭一郎さんをお迎えしています。はい、FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修二でした。皆さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
鉄を鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。